森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの勝明です。今日も質問が来ています。30代の男性からです。自閉症スペクトラム ASD と ADHD の併発ってかなりしんどいですか？どのような症状が考えられますか？という質問なのですが、先生これいかがでしょうか？
はい、こちらのご質問なんですけど、
はい、
はい、実は僕も、高機能自閉症で、
はいはい、
ADHD と診断されたんですけど、
はい、そうですよね。
はい、まず結論から言いますと、かなりしんどいです。
そうですよね。単体でもきついのに、これ併発ですからね。
はい、もうかなりきつかったですね。
で、
大体一応我慢してね、耐えてたんですけど、
はい、
もう30代ぐらいで限界が来まして。
ああ、そうなんですね。はい、
それでもう無理だと思って病院行ったんですけど。
病院行ったんですね。30代。
はい。本当はもう20代ぐらいで行くべきだったんですけど。
はい。
ちょっと気づくのが遅れまして。
はい。
はい。で、33歳の頃に行きましたね。
ずいぶん我慢されましたね。
ずいぶん我慢しました。結構ね、しかも一応男だったんで、ね、結構ある程度は耐えないといけないような風潮があるじゃないですか。
そうですね。確かに。はい。
で、
33歳ですか。はい。
そうなんですよ。で、一応どのような症状が考えられますかっていうことなんですけど、
はい。
実際に僕が、長い期間、悩まされていた症状3つありますんで、
はい。
その3つを順番に紹介していきたいと思います。
はい。はい。わかりました。はい。
まず症状1ということで、
はい、
フラッシュバックですね。
頻繁に起きてしまうと。
頻繁に起きてしまう。これ何かと言いますと、結構自分、誰かに言われた何気ない傷つく言葉みたいなこととかがですね、
はい、
もうそういう言葉がこう何回も自分の頭の中でこう繰り返されちゃったりするわけですよ。
はい、
これが結構ね、何かの時にそれが頭のところでささやかれたりとかして、ね、結構それが気になって集中できないとか、っていうのは結構ありまして、
脳の中でも繰り返し思い出されるっていうことですね。
そうですね。
心的外傷といいますか、トラウマですよね。トラウマになってるんですよね。
おっしゃるとおりです。もう完全にトラウマですね。僕もそれそういうことがあったんで、
はい、
そのトラウマ治療も受けましたけど。
ああ、そうなんですね。
受けました。一応受けました、病院で受けました、一応。
はい、
一応やっとくみたいな話が出たんで、お願いしますということでやってもらったんですよ。
はい、実際これ効き目があったんですかね。
結構
してみて、
はい、治療したら結構効き目ありまして、あまり気にならなくなりましたけどね。ちょっとし、だから結構きついこと言われても、ちゃんと聞き流せるようになったんですよ。
これは治療の成果ありますね。
治療の成果あるんで、この症状1に関しては、治そうと思えば、病院行ってもらえれば治療法がありますんで。
はい。
はい。ちゃんとそれは病院で伝えていただいたら治してくれるんで。
はい。
それで、 医者にちゃんと治療してもらえれば、これは。
しっかり、しっかりね、治療してもらった方がいいですね。
はい、もうそれしかないですね。この症状1に関しては。はい、
じゃないと、これひたすら我慢をし続けることになって、
はい、
ね、症状もどんどん辛くなっていっちゃうでしょうからね。
はい、で、その、まあ、ひたすら我慢して、その何が起きたかと言いますと、
はい、
症状2ということで、
はい、
うつ状態になりました。
あ、うつ状態にまで発展した感じ。
発展しましたね。
これは辛いですね。
これはなぜか涙が出てくる。
いや、
なぜか泣いてしまうっていう。
うーん、
いや、あの時はきつかったですね。
これはね、よくうつ病うつ病なんて言いますけども、僕もかかったことあるんですけど、これは辛いです。
めちゃくちゃきついですよね、
単体でも。はい。
しかもフラッシュバックまであるわけですから。
そうですね。
かなりきついですよ。まあ、
負の連鎖ですね。
負の連鎖ですね。
これこそ、はい。
はい、で、まあ、その、この、うつ状態になる、あの、うつ状態になってくると、
はい。
あの、まあ、あの、今度はですね、もう、要は、あの、まあ、僕、その、大学時代と、まあ、あの、はい、社会人になってからと2回ぐらいうつ状態になったことあるんですけど、
はい。
あの、なったらね、今度何が起きるかというと、まず、大学時代の時とかだったら、大学行けなくなったんですよ。
考えられますね。もう外に行動すら面倒くさくなりましたよね、はい、きっと、
はい、あの引きこもりで外に出れなくなりました。
そうですね、はい、
で、あの社会人の時も、あの、まあ、社会人の時はなんとかね、あの それをすると、うん、あの生活できないんで、
まあ押し切ってね、そこは行くわけですけどね。
そうですね、
うん、本人的にはめちゃくちゃしんどいですよね、
はい、
この状態で仕事をするって
足取りがすごい重いですね。はい、何回帰ろうと思ったかっていう。はい、で、まあ、その、まあ、そういったことで、まあ、やってるとですね、今度は何が起きるかというと、今度症状3ということで、
はい、
あの、よく眠れなくなります。
うーん、確かにそうでしょう。
あのね、まあ、一応寝れる、まあ、寝れる時もあるんですけど、まあ、寝れない時はもう寝れない感じで、
ね、
まあ、寝れたとしてもすごいなんかこう疲れが取れないんですよ、起きても。
うん、まあ、ずっとレム睡眠とか浅い睡眠なんでしょうね。
そうですね、
うん、
で、体がだるい状態、
うん、ですね、当然ですね、深い眠りにつかないと。
いや、本当ね、あの、でその辺とかがこう連鎖してくるとですね、僕一回だけあったんですけど、もう、あの、飯食えなくなった時ありまして。
はい、ああ、食欲もこれ減退していくと。
減退していくってことです。あの、だから多分その時はうつ病だったと思うんですけど、
あ、はいはい、
あの、なんか、うつ病とかでこう、飯を食べた時にですね、
はい、
なんか砂を噛んでるみたいにまずいんですよ。
もう味覚がちょっとおかしくなってきて
る、ね。完全におかしくなって、で、食えなくなって、もう食われへんって言ってすぐに。
あ、
で、まあ、おかしくなった。その時はもう、だからおかしくなりかけた時もありましたけどね。
はい。
そういう時もあったんですけど、まあ、なんとか、病院とか行って治療したおかげで、なんとか今に至りますけど。
いや、よく眠れなくなったら、当然のごとくまた、ね、一番最初にしてました、フラッシュバックも繰り返されてしまうわけで。
もう全ての症状
がですね、
そうなんですよ、全ての症状が、あの、連続して起きますから。
まあ、こういったことがこの平達の辛さってことなんですね。
この辺が非常に辛かったですね。
想像するだけでこれ一般の人でも辛いと思いますよ、
ね、大変ですからね、これ。ただその、
はい
はいはい、ただその言いたいこととしては、
はい、
症状1も2も3も、
はい、
あの、病院に行ったら治ります。
あ、これは、はい、まあ、一つね、その症状かかられてる方は兆しですよね、うん、いい兆しですよね。行っても治りませんって言われたとね、
はい、
なんか落ち込んでしまいますけども、まあ、この状態になってでも頑張って病院に行くと治療方法はあるってことですね。
あります。そのポイントとしては、その大人の発達障害が診断できる心療内科とかに行くのがいいですね、
はい、あ、これはそうですね、まあ、以前の配信でもありましたけれども、はい、病院のこのチョイスっていうのも大事になってきますね、
はい、あの、 病院のチョイスを間違えるとうつ病と間違えられますんで。
ああ、はい、そうですね、はい、まずはこれ ADHD の判断をさせていただかないといけないですから、
はい、
まあ、しかるべき医療機関を選択しなければなりませんね。
はい、まあ、そこだけ間違えなければちゃんとあの治療はできますんで、
治療改善、はい、できるってことですね、
はい、できるってことですね。はい、
はい、
はい、ただこれ治らない、ただまあ発達障害で基本治らないっていうのだけは一応押さえておいていただきたいですけど、
ああ基本的に完治っていう意味ではなかった
ね。完治はないです。
はい、
はい、
あ、まあ日本ではってことですよね。
そうですね、
アメリカだとまあ結構その、まあ、特化したね、発達障害に特化した医療機関とかがありますからね、
うん、まあその辺とかであの、まあ、あの発達障害と共存することはできますんで、
うん、共存っていうのも大事ですね。
大事ですね。
いかに向き合って共存して生きていくかってことですね。
そこがやっぱりで、僕は一応まあちょっとまあちょっと余談というかちょっとまあプラスアルファでお伝えしておくと、
はい、
僕は正直その、アメリカから来た治療を受けたんですよ。
はい、あ、はい、
はい、
そうでしたね。はい、
それもあのまあ以前にお話ししましたけど、
これが構想したわけですもんね。
構想して今に至るっていうことです。
はい、ただその治療があのどの病院もやってるわけじゃもちろんないでしょうし、
はい、
そこはやっぱまた選択の余地がね必要になってきますよね。
そうですね、
うん、素晴らしい優秀な治療もあるわけですから、
はい、
やっぱりこの症状が併発してね辛い方は、うん、参考にするとね調べていただきたいですよね。
はい、もうぜひちょっとで、あのもし大人の発達障害と診断されたらですね、
はい、
自立支援医療というのがありますんで、
はい、
はい、まあ、そちらあの、まあ、そちらも病院に言ったら分かるはずなんで、
はい、
あのそれであの治療してもらえればあの1割の負担でいけますから。
ああそうなんですね。
その辺でも安く治療を受けることが可能なんで、
はい、
はい、もう初めてその税金払っててよかったと思いましたけど。
うん、そうですね、まあ、そういった恩恵が受けれ
る、はい、けれるわけですから、
うん、
はい、
自立支援医療ですね。
はい、もうこれはおすすめですね。
はい、
はい、
はい、わ、はい、かりました。
ということで、まあ、回答として医療になるんですけど、
はい、
はい、何か他に気になることとかありますか。
はい、そうですね、今日は、まあ、ASD の方の中には、
はい、
まあ、いい意味で言うとですけど、仕事に対して完璧主義とか、まあ、常に全力投球ですとか、まあ、過集中っていったね、こういう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、これを防ぐためにですね、実際先生が行っていたことが、まあ、あれば少し教えてもらいたいんですけども。
あ、
はい。
まあ、実際にその、まあ、やってたこととしては、
はい。
まあ、だからあれですよね、あの、症状が緩和される、緩和とかするためにやってたことですよね。
そうですね、ASD の特性である、はい、まあ、完璧主義者とか多いですからね、
はい、
まあ、過集中してしまうっていう、この症状ですよね。
あ、
まあ、デメリットがたくさんあると思うんですけど。
ありましたね。
まあ、はい、先生を超えて、はい。
ありました。あの、その、はい、実際僕もそうだったんですけど、
はい、
あのその完璧主義だと何がまずいかというとですね、
はい、
あの、あらゆる物事を 100% になるまで取り組みますんで、あの、仕事が終わらないんですよ。
ああ、なるほど。
基本的に。
100% ですからね。
100% なんで。だから自分が 100% 納得する形になるまでやり続けるじゃないですか。まあ、その忍耐はいいんですけど、まあ、それをやると何が結構僕がまあ結構まあそれであの支障が出てきたこととしては、
はい、
納期が守れないと。
ああ、これは、仕事としては
仕事
成り立たなくなっちゃう、成り立たなく
なる、納期が間に合わないであったりとか、あので、まあやっぱりその、で意外とね結構よくあったのが、あのその上司の 100% その上司とか、まあまあ、例えば上司が求めてる 100% と、
はい、
自分が求めてる 100% にギャップがあるんですよ。
はいはい、
だから自分が 100% と思って納品するじゃないですか。 いやこんな風にやってほしくなかったんけどとかって言われてしまうみたいな。
ああなるほど、はい。
結構ね、そのだから、あのいや僕もね、その出だしはそれで 100% にこだわってやってた人間なんですけど、
はい、
あのいいことがないんですよね。
そうですね、またこれやり直しになったらなったでね、辛いですよね。
あの、まあ、やたら時間かかるわ、仕事は早くは終わらないしみたいな。はい、でそれでなんか残業とかしてたら言われるしみたいな。
残業してたらしてたで言われちゃうわけですね。うん、
いや残業代払わないといけないでしょ。
あ、そうですね。
だからなんで君はそんな仕事が遅いんだになるじゃないですか。
ですね。わざとじゃないかと思われちゃいますね。
はい。でまあ一応まあ、そういった形でまあ正直まあ仕事とかでも結構支障があったので。
はい。
だから僕はもう そこからやり方変えたんですよね。
はい。
180度やり方変えまして。
はい。
結構だからまあ、それでまあ、やり方としては、まあ
その、はい、
まず、まあ結構ね、しかも、よくあったんが、そのまあ、結構ね、確認しなかったんですよ。
はい。
一回だけ
聞いて。作業内容ですね。
作業内容。一回だけ聞いて、でまあ、はい、結構質問できない人だったんで。
はい。
はい。だからまあ、基本、まあ、しかもそれで聞かない、あまり聞かないで、自分で 100% と思うことをやるから余計ずれるわけですよね。はい、なのでまあそういったことを防ぐためにやったこととしましては、
はい、
とりあえずそのまあ上司とかまあ会社が求めてることとかお客さんが求めてることを理解するまでは、
はいはい、
作業しなくなりました。時間の無駄だと思ったんで。
これもそこに気づけるかってところが大事ですね。
ここがポイントですね。
ね、はい、は
い、いかに早くその完璧主義を捨てるかっていうところがポイントでして。
ああ、はい。押し切って捨てれるかっていうところですね。
捨てるかですね。まあ、ただですね、発達障害って結構ね、あ、そうなんだっていうのが分かると、180度変えることができるんですよ。
はい、ああ、そういった特性もあるんですね。
特性がありまして、はい、定期発達は A、B、C、D、E、F って順番にやっていかないと習得できないんですけど、発達障害って A からいきなり Z に飛べるんですよ。
あー、これはもう特殊能力でしかないですね。
特殊能力で
しかない。一般の方じゃ考えられないですから。
考えられないです。
はい。
だ結構言われてることとしては、定期発達が10年かかることは、発達障害は3年でできるんですよ。
あー。いや、これはすごいですね。武器ですね。
武器ですね。
もうワープしてますからね。
ワープして飛んで
る。A から Z
に。A から Z にいきなり飛べますからね。それを踏まえて考えるとですよ、まあ、出だしにやっぱりそう考えると、つうことは先にゴール、目的地がどこかっていうのをはっきりさせてから作業した方がいいじゃないですか。
はい、そうですね。
うん、まあ、それだから発達障害の特性を生かした時の考え方としては、まずだからヒアリングするわけですよ。で、
大事ですね。
ヒアリングが大事ですね。でそこを怠ると、僕もたまにちょっと怠ってしまう時あるんですけど、
はい、
怠るとやっぱり誤尺がありまして、間違えて理解して進めてしまって結果が求めてる結果になってないっていう時があったりするんですね。
ああ、そうですね。
で結局
やりなくなる。だからこそヒアリングが。
だからこそヒアリングが重要ということですね。でまずはヒアリングではっきりさせると。
はい。
はい、で理解してからまあ始めると。で、ここで、さらに次のポイントがここなんですけど、
はい、
もう自分の 100% とか置いといて、まあ、とりあえず要件を満たせば、
はい、
要件を満たして、で、大体まあ 70% ぐらいできてるなと思ったら納品すると。
そこは 100% じゃなくていいわけですね。
100% じゃなくていいです。
はい。
だから、いきなり 100% に近づけるかおかしくなるんですよ。
そうですね。
じゃなくて、結局だってそれで出しても手直しとか出てくるじゃないですか。
そうですね。
そう考えると、70% のものを出して、で、それで、そこから 80%、90% で、まあ、限りなく 100% に近づけるっていう形でやったほうがいいですね。
なるほどですね。はい、その方が、ぐんと効率がアップしますね。仕事の内容の。はい、
効率がアップするのと、クオリティが上がるんですよね。クオリティが上がるのと、で、意外とね、そのあれなんですよ。僕も今、まあ、自営業で今やってますけど、
はい。
意外とそのお客さんが求めてることっていうのが結構なんか自分が求めてるレベルよりこう低い時があるんですよね、やっぱり。
うん、
まあ、そのラインで別にもうできてたらいいからっていう、お客さんがいいって言ってたらそれ以上やる必要ないでしょ。
そうですね、
逆に言ったら
満足してるわけですからね。
満足してるわけですから、うん、だから その辺はもうお客さんとか依頼者に折り合いつける形でやった方がいいですよね、逆に。
うん、はい。
あの結構、まあ、あの、まあ、僕もそうなんですけど、まあ、確かにね、その完璧主義がいいとこもありますよ、もちろん。
はい。
はい、それで、あの、やってるからこそ、あの、要は、あの、他の人よりもクオリティの高いものを上げれたりもできるとは思うんですけど、
はい。
ただ、それをね、年がら年中やってるとしんどいわけですよ。
そうですね。はい。
あの、例えば、体調不良の時とかに、まあ、例えば、風邪ひいてる時にそんなことすると、しんどいじゃないですか。
確かに。
しんどくて仕方ないんで。だから僕もね、あの、そういう感じでこう、だから、あの、適度にね、まあ要はだから、その、手の抜き方って言ったら、まあちょっと言葉悪いかもしれない
ですけど。そうですね、抜くっていうわけじゃないですよね。
はい。
あの、まあ、70% ぐらいの、はい。まあ、出来上がりと言いますか。はい。
それをまあ、あのね、そういう形でこう、まあだから、とにかくね、もうその、発達障害に関しては、もう基本完璧主義は捨てた方がいいですね。
捨てる勇気ですね。
捨てる勇気ですね。
はい。
はい。僕もあの、その完璧主義を捨てて、そのやり方に変えた途端に変わったんですよ。いろいろと。
ああ、そうなんですね。
あの、絶対その方がいいと思います。
7割ぐらいの、まあ、自分で何割と思って、はい、まあ、提出した案件でもね、お客様が満足していただければそれでいいわけですからね。
その意外と、まあ、その7割と思ってたものでも意外とね、もともとのその目標値が高かったりするんで、そのな自分が7割のつもりでも、あのたまに100とか言ってるわけですよ、それでも。
ああ、なるほど。
周りが見たら100ぐらいのレベルとか、それ以上突き抜ける場合もあるんで。
はい。だとしたら、もう完全ですね、自分の中で何割と思ってる出来でもいいわけですね。
全然構わないですね。
クオリティが高いですからね。
クオリティが高いんで、その辺は。まあ、だからその代わり、まあ、あの、若干、まあ、だからその辺のさじ加減が難しいですけど、ただまあ、それでちょっと手を抜きすぎると、今度はクオリティが全然グダグダになっちゃうんで。
なるほど。はい。
そこは
注意。あくまでも 70%。
70%。
なんですけども、100% っていう概念は捨てるってことですね。
そうですね。
はい、
だからもう 100% じゃなくてもう 70% でいいやんっていう気持ちでやった方がいいですね。いや結局あの納品してもあのほぼ手直しとか来ますんで、はい、でそれでなんかいろいろ直してるうちに気づいたら100とか言ってるんですよ。
ああ
、そうか。はい、だからもうあの出だしはどちらかというと納期優先で、
はい
はい、なるだけ早くこう一旦納品してしまって、いやそれから直してる方が楽なんですよね、結構気持ち的に。
ああ、そうですね、一回徹底してしまった方が、うん、楽かもしれないですね。
まあ一回とりあえず納品してるんでみたいなのがあるじゃないですか。
うん、はい、気持ち的に、はい、
それに対して直してくださいっていうのであれば、全然それはまあなんか取り違いとか何かしらがあって起きたことなんで、それはまた直したい話なんで。
うん、そうですね、はいはい。
それをやるようにしてからは、まあその納期に遅れたりとかっていうことはなくなりましたし、
はい、
やっぱあの変にこう時間をかけすぎたりとかっていうのもなくなったんで、そうしていかないとね、仕事が多くなってくると回らないんで、
はい、
一個一個そんな全力投球だったらもう回らないでしょ。
はい
はい、
なるほどですね。
はい
はい、
はい、
大変よくわかりました。
はい
はい、じゃあ今日は、ですね、症状、併発する症状に関してでしたけども、まあ、フラッシュバックしたりとか、うつ状態になるとか、まあ、よく眠れないとかっていう症状が出てしまうということ で、まあ、これに関しては、まあ、しかるべき医療機関を受診していただいていただくと、まあ、症状は改善はするということでしたね。
はい
はい、はい、じゃあそれでは今日は自閉症スペクトラム ASD と ADHD の併発ってかなりしんどいですか、どのような症状が考えられますかという質問にお答えいただきました。先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.